はい、とてもいいご質問だと思います。例えば共同体の祈りだとするならば、例えば、聖書と典礼に書いてある共同祈願の文は全部例文です。あの通りやる必要はないんですね。ただ、何でしたっけ、国を治める人のため、全教会のため、困難の中にある人のためっていう、なんかこの項目は決まってるんですね。で、プラスその共同体のために祈ることができます。だから共同体のみんなが知ってる事柄であれば、4つ目に付け加えることができると思いますね。だからそれを例えば毎月のなんか教会のね、集まりの中で、じゃあ今月はこの共同祈願を4つ目に入れましょうっていう、そういう、まあ、ある意味公の共同祈願を入れることもできると思います。もう一つ私がぜひぜひお勧めしたいのは、やっぱり典礼は民の技なので、神父さんは代表して声に出しますけれど、やっぱ私たちも心を持ってそれに参加する。だから声出すのは神父さんだから、私はちょっと外でも見てようかしらではなくて、今日のお昼は何かしらではなくってですね、私は個人的にいくつかのポイントで沈黙の時間を置くようにしてるんですね。例えば、一番最初の公式祈願ありますね、あれは集会祈願、コレクタと言われます。集められたものって意味ですよね。だからみんながいろんなお祈り持ってくるわけですね。でそれで祈りましょうの後に沈黙を置いて、やっぱり私たちの持ってくる祈りを捧げなきゃいけないなという気がするんです。でそれをまとめて神父さんが集会祈願を唱えるんですが、だからできるだけそこ私時間を取るようにしてるんですね。これも大塚司教さんから聞いたんですけど、前の教皇さんヨハネパウロ2世はその集会祈願の時に祈りましょうっていうと、大塚司教さん、当時神父さんですが、まだ黙ってはんな死んだはんのちゃうやろなとそれぐらいなんか長い時間取ったんです。やっぱそこに教皇さんは自分のお祈りをそこに入れたんだと思うんですね。だから声に出すのは神父さんかもしれません。でも私たちがそれぞれの思いを持ってその祈りをやっぱ心の中でもしっかり捧げる、アーメンという言葉も大きな言葉ですよね。これもその通りですというお祈りだから、なんか勝手にお祈りしてはるけど、まあアーメンとか言うとこかではなくて、その通りそのお祈りです。だから私たちはその祈りの内容もしっかり聞かなきゃいけない。それでアーメン、その通りだっていう、それがアーメンの意味でしょ。だからそれとあと奉献文の中でもいろんなお祈りがあります。あるプロテスタントの牧師さんが言ってくれましたが、カトリックのミサにはあらゆる人のためのあらゆる祈りが入っていると言ったんですね。だから注意深くその祈りを聞いてみると、いろんな人のために祈っています。で場合によっては私たちが特定の誰かのために祈るのであれば、そこでやっぱりしっかり沈黙で祈ることだっていると思うんですね。もしそういうふうなことでミサに関わっていくことができれば、もっとこうね、私は生活とミサがひっついてくるかなという気がします。一つのご提案なんですけれど、本当は、ね、みんながこう奉献文を持って唱えられたら一番いいんだけれど、なかなかそれをね、バチカンがお許しにならないので、ただだからといって私たちは奉献文も全部神父さん任せにしないで、こういうお祈りがあるんだ、こういうお祈りがあるんだ、ここでこういうことを祈ってるんだっていうことをやっぱ意識することはとても私は大切だなという気がします。逆に言うと、そんなことあんまり言うとですね、私は逆に言われるんです。神父さん、今日のここの祈り手抜いてたでしょうって言われそうで非常に私も耳が痛いんですが、それぐらい言えるぐらいのね、皆さんもこう気迫で祈ってみても、まあ祈ってらっしゃると思います、すでにね。だけどちょっとこう気に、ちょっと工夫で、このうまさじゃないですけど、ちょっと工夫でこの生き生きした典礼に私はなっていく、そのヒントはあらゆるところに散らばってると思います。いろんなことをこう試してご覧になったらどうかなというふうに思います。じゃあ質問出る前は最後に一言、申し訳ありません、ちょっと5時半まで帰らなきゃいけないので、一つだけ申し上げたいのは、ある、さっき言ったガイアルデッツはこう言うんですね。私たちはこの便利になった社会の中で本当に大切なものをどんどん忘れている。でもその本当に大切なものが実は典礼の中にギュッと詰まっている。その中で私たちは本来の人間に戻る、もっと難しい言い方すると自分の人間性を回復するのだというんですね。そしてその神様の視点でこの世の現実を眺めて、神秘、あらゆるところにある神様の神秘を見出すんだ。だから私たちは典礼は 自分の生活を持ち込むだけではなくて、さっきもいろんな話出てますけど、典礼に意識的に参加する。何が語られているのか、何を歌っているのか、何をお祈りしているのか、どういう現実が示されているのか、そういうことをしっかりこう感じること、しっかり心に受け止めることっていうのが必要なんだというんですね。で、最後に今の現代人がどのような冷静、スピリチュアリティですね、どのような冷静に生きるべきかといういくつかの提案があるんです。3つ4つぐらいあるんですが、1つは人間の否定的な面、まあ、さっきドロドロしたって話がありましたが、例えば死、苦しみ、困難、こういうものを受け入れるということ。今の時代はどんどんそういうものを避けようとしてますよね。でもそれを自分たちが受け入れると、これもやっぱり人間であることの一つの意味だと思います。で、特にその苦しみはイエスの十字架にはっきり示されていますよね。だからこれも一つの生き方の提案です。もう一つは神様の印に敏感だということ。さっきから言ってますが、偶然と、裏目なんて言ってますけど、こういうことに限らずいろんなところに神様の印が散らばってますから、それに敏感であること。もう一つは、さっき人と関わるときには自分の殻を破ると言いました。そこに神様が働くと言いましたが、ところが人間関係というのは重荷なんです。やっぱりね、自分の思った通りにいかない、だけどそれをあえて引き受ける。イエス様はやっぱそうだったと思うんですよね。いろんな人に隣人になったということは、自分からその人間関係を引き受けていったと思うんです。だからイエスのように生きるということは大変なことなんだけれど、その人間関係の重荷を受け入れるということもあると思います。それから、まあ、繰り返しになりますが、日常生活において神様の恵みを探す。もう何回も言ってますけど、この世は神様が作った、それも汚いものとして作ったのではないとするならば、やっぱり私たちは頑張ってこの世の中に散らばっているいろんな神様のお恵みを探せると思いますね。まあ、すいません、セミのおしっこみたいに言うだけ言って帰りますけれど、何か本当に参考になれば嬉しいと思いますし、私も出かけてきた甲斐があります。でも今日本当に皆さんよくお話聞いてくださってありがとうございます。